イカスタポッドキャストへようこそ。イカスタポッドキャストはテックとクリエイティビティがもっと身近になるトーク番組です。今週のエピソードはゆかとさひろが今週気になったテックニュースについていろいろとおしゃべりします。ゆかです。先週の回でたけしがドバイで大変なことになってるみたいな話をしたんですけど、
はい、
無事に今日帰ってきてました。荷物もロストバゲージしてましたが、それも取り戻して、
あ、よかった。
はい、ご心配おかけしました。
お疲れ様でした、たけしさん。
ね、そうそう、無事に帰ってきてよかったです。私はずっとそのピノと友達の犬のタニちゃんっていうワンコをね、ワンオペで見てたので、それも今日ママが迎えに来るので、そう、タニちゃんも終了となっていきなり今日この後日常が戻ってくるという感じです。ちょっと寂しいけど、
そうですね、
まあ、3人家族ということで日常が戻ってきますということがいいことでした。
はい、ピノさんもちょっと落ち着いて寝れるんじゃないでしょうか。
うどつかれずに過ごせる。
はい、疲れ様でした。
ありがとうございます。
さひろです。今週あったいいことはですね、ゆかスタで話題になっている涙の女王を、はい、私もですねついに見始めまして、
来た。
ハマっております。
今どこまで行きました？何話ですか？
10 話かな？
お、結構、昨日7話とかで
昨日7話で、昨日から今日にかけて、昼休みとかずっと見て、頑張って今キャッチアップしてるところです。
そうそう、今週末ね、多分この、ポッドキャストが出る頃には、あれじゃないですか、ラスト2話が。
え、あ、そうなんだ。
出ちゃうか。でもこのペースでいけば大丈夫ですよ、さひろさん。
あ、本当ですか。いや、なんかこう、見たいんだけど、見たら終わっちゃうみたいな、あるじゃないですか。今そういう感じで。
ね、おー。
はい。もう、見たい。いいですね。でも見たいですよ。
でも、リアルタイムで、みんなでワイワイ言いながら、
そうですね。
最終回見たら、それも楽しい。
はい。楽しみにしてます。毎回、エピローグが、あるじゃないですか、うん。あそこでね、いつもちょっとうるっと泣くみたいな。
いや、じゃあ、涙の女王を知らない方に補足すると。
あ、はい。
韓国ドラマなんですね。ネットフリックスの韓国ドラマなんですけど、韓国ドラマあるあるがめっちゃ詰まってて、むしろそれをなんかこう、ネタにしてる感があるんだけど、なんか例えば財閥、格差婚、記憶喪失、不治の病。いろんなね、その設定、めっちゃベタやん、みたいなのが、いっぱいあるんだけど、なんか、それでも面白くするっていうのがね、さすがスタジオドラゴンさんですね、っていう感じで。
いやー、素晴らしい。素晴らしいでございます。
やっぱ演技力がすごいですよね。
はい、あー、そうですね。なんか、キムスヒョン最初、うん、本当にすいませんなんですけど、全然知らなくて。で、カンドラ見るときって毎回そうなんですけど、1話2話目ぐらいまでどうもちょっとこの人かっこいいんだかかっこ悪いんだかわかんないな、みたいなところで、まあでもそのままこう見ていくと、なぜか好きになってるっていうね、恐ろしい。
なんか4話ぐらいになったらもうなんか大好きみたいな。
そう。いやー、不思議だもんで、はい。ね
やっぱ韓国ドラマ長いじゃないですか、1クールが。だいたい16話で、涙の女王も1話、1時間半ありますよね、だいたい全部。だからめっちゃ長くて、だからやっぱりその、長い目で見なきゃいけないから。なんか最初の1話、2話ぐらいって、なんかだいたい、うん、これど、なんか、見続けるかどうしようかなとか思ってるんだけど、気づいたらめっちゃハマってるっていうのが。
はい。いや
結構よくありますね。
恐ろしい。ですね。はい。
ぜひ、おすすめです。ありがとうございます。ということで、今週も、テックニュースなんですけれども、先週ね、結構、AI の話をいっぱいしたので、うんうん、ちょっと、なるべく、AI 以外が多く なるように若干ピックアップしてみました。
はい。
というのと、まあ普通にね、ニュースが結構ありましたね。まず一つ目、メタからいろいろと今週はね、ニュースが多かったんですけど、メタのメタホライゾン OS という OS、VR ヘッドセット用の OS が、まあこれオープンソースというか、まあ他の会社にも使えるようにしますよというような感じで発表されました。まあ今までメタクエストというメタが作っているデバイスは、まあもちろん中身と外身が両方ともメタが作ってたってことなんですけど、今後その中身を他の、ハードウェアメーカーに使わせてあげるよということで、パートナーとして、なんだっけ、レノボとか、エイスース、Xbox と一緒に開発を進めるということらしくて、なんか結構この、これの発表の時に、ザッカーバーグがインスタでなんか話してるのが、動画が出てましたけど、もうなんか最初からアップルは、みたいな感じで結構名指しで、アップルは、全部クローズにするけど、テクノロジーはオープンであるべきだ、みたいな感じで言って、他の会社が使えるようにしますということで、まあなんかスマホで言うとこの Android みたいな感じですよね。
うんうん、
OS がみんな他の会社も使えるっていうことでやるみたいです。で、なんかそのザッカーバーグの動画の中で言ってたので、ちょっといいなと思ったのは、なんかやっぱメタクエストとかってすごい、なんかこう、何でもできるデバイスみたいな感じで、マーケティングされるじゃないですか、
うんうん。
仕事にも使えて、ゲームにも使えて、メディテーションにも使えてとか。で、まあ、ビジョンプロとかもそんな感じで、なんかいろんなことできますみたいな感じなんですけど、やっぱなんか、それぞれいろんなメーカーから出すと、もっとこう、細分化されたニーズに合ったデバイスが出てきそうみたいな。ことを言っていて、なんか例えばフィットネスのゲームとかをやるために作られたヘッドセットだったら、なんか例えばすごいこう動いてもずれにくいとか、めっちゃ汗かいてもこうすぐ綺麗にできるみたいな、そういうこう想定のもと作られているハードウェアの中でホライゾン OS が動いているから、まあ一応全部多分他のこともできるけど、なんかこれはこういうふうに、うん使うと一番いいですよみたいな、なんか、万人向けよりももっとこう、ニッチかもしれないけど、それがやりたいっていうユーザーもいるかもしれないから、まあ多分、どちらかというとそういうフィットネスとかよりもゲームに特化したとかそういうことの方が、なんか、実際には多そうな気がするんですけど、やっぱ ASUS とか、Xbox とかは基本的にゲームメインな気がしますけど、なんかそのいろいろな形とかが出てくると面白そうだなと思いました。
はい。これあれですかね、そのニッチなものに対応していくとなると、ちょっと価格も下げられたりするってことですよね、きっと。
ね、なんか、例えばその、なんだろう、フィットネスだったらもしかしたらそんなにパススルーなくていいとかわかんないですけど、なんかもしかしたらそんなに使わない機能があるかもしれないから、そこ削ったりとかもできるかもしれないですよね。
うん、そうですよね、うん。う
ん。あとそこまでなんかめっちゃいいチップを使ってなくてもいいとか、グラフィックのなんだろうフレームレートは高い方がいいかもしれないけど、解像度がめっちゃ高くなくてもまあフィットネスとしては成り立つとか、いろいろこう優先順位がつけられそうですよね。
クエストとかって買うか買わないか結構悩むところって、なんかそれで何ができるのかってなった時に、例えばこう、
ビートセーバー。
あ、ビートセーバー。ビートセーバーやりたいんだけど、重くてやっぱりちょっとやりづらいわとか、そういうビートセーバーをやるために買うみたいな人がもしいたとしたら、これはすごくいいですよね。そのもっと軽量化されて。
確かに。もはや私のクエストもビートセーバー専用機みたいなもんだから。ビートセーバー大好きなんで、ビートセーバー用の、なんか、こう、持つやつとかね、出てきても面白いですけど。ね、でももしかしたらどっちかっていうと、軽量化と、 あの、価格下げるよりも逆に、あの、ゲーム用にもっともっとすごいチップを乗せて、高いんだけど、めっちゃ綺麗に見えるとか、すっごいリフレッシュレート高いとか、そっちの可能性の方がもしかしたら高いかもしれないですね。
そうですね。なんか Xbox のベータ?
クラウドゲーミングってやつですか?
あ、はいはいはい。
これは、なんかあれですよね、サブスクみたいなサービスで、多分メタクエストの中で Xbox のゲームができるっていうことだと理解してました。そうです、メンバーシップで、そうですね、そう、メタクエストストアからいろんなゲームをダウンロードできて、コンソールやテレビがなくても、まあ、Xbox のゲームをできるっていう。まあでもやっぱ Xbox とかだったら VR 絶対気になってるというか、やんなきゃっていう感じだけど、ハードウェアもソフトウェアも、ソフトウェアっていうかそのゲームも作って、OS も作ってとかやると、めっちゃ大変だから。
そうですね。
ね、そこは乗っかれた方がいいかもっていうふうになるかもしれないですよね。うんうん、ということで、なんかすごいメタがオープンアップエコシステム推しというか、なんか、オープンが全てや、みたいな感じのノリですね。じゃあ次もまたメタなんですけど、レイバンメタスマートグラスがマルチモーダル AI が今までベータだったんですけど、アメリカとカナダかなでベータを抜けて公開になりました。で、それとともに新しいモデルも出ていて、キャットアイ型のグラスの形のものと、スカイラーというグラスモデル。まあこれだから中身は中身というかね、機能とか全部一緒だけど、スタイルが、そのレイバンのサングラスとしてのスタイルが新しいみたいなのが出てますね。結構なんかパールっぽい色と黒?
うん。はい。
でなんかちょっとパールっぽいのが可愛い。
うん、可愛いですよね。ちょっとこう、ね、ピンクがかったグラス。
そうそうそう。
で、
これも発表がザッカーバーグさんのインスタで、あの、イーバー・チェンっていう人がいるんですけど、その人もインスタグラムの社員なんだけど、まあ、ほぼ、セレブみたいな。インフルエンサーじゃないかな。なんか、もともと雑誌の編集とかやってた人で、なんかファッション要員としてメタに雇われたっていうか、入っている人なんですけど、なんか普通にもうファッション業界、にすごいこう影響力がある人で、でその人とザッカーバーグが話してるみたいな動画で、あ、そうだそうだ、新しい機能として、あの、通話できるようになったんですよね、メガネの中で。 Facebook メッセンジャーと WhatsApp かを通して通話できて、そのメガネについてるカメラが普通にカメラとして使えるみたいな感じでした。面白いけど、よく考えたら、お互いがメガネだったら、お互い見えないですね。そうそう。私と三洋さんがお互いグラスをかけながら、ビデオ通話しても、
見えない。
そう。第三者に入ってもらうと、
そうですね、
私の視点と三洋さんの視点で見えるみたいな。そう、だからそのコールも、ザッカーバーグさんは普通にスマホでやってて、イーバが、あの、鏡越しのレイバンでしたね。だからよく考えたら、イーバさんからはザッカーバーグ見えてないっていう、ね。
なんかちょっとシュールですよね。
ちょっとシュールだし、なんか若干ややこしいっていう。なので、お互いじゃない時に使えそうですけど。なんか、あれかな、あの、まあ、ヒューメインも先日出て、ラビット R1 も今週出て、うん、そのタイミングに合わせてこのマルチモーダルを出したのかわかんないですけど、結構今まで見た感じだとメタのマルチモーダルっていうか、このルック&アスクっていう、そのカメラが見てるものについて聞く機能は結構レスポンス早い印象だったんで、なんかここ数週間でいきなりこの3つがみんな使えるっていうか、まあ公開されるというのは結構 なんだろう、ワクワク感というか、みんな乗せてきてるみたいな。
そうですね。
ね。
なんか比較動画とかね、出てきそうですね、いろいろ。
出てきそうですね。そうそう。うんうん、私も一応英語チャンネルの方でこのマルチモーダルの動画出したんですけど、多分に日本語の方でやってないので、またちょっとやってみてもいいかもしれないんですけど、まあ何せちょっとレイバンメタ自体が日本では発売されていないので、ちょっとね、紹介しても買えない、もしくはものすごいちょっと大変みたいな感じだから若干できてなかったんですけど、まあもし気になる方がいたら、ぜひコメントで教えてください。あともう一つ、レイバンメタの新しいモデルが出てて、限定リミテッドエディション。これはちょっとサヒロさんから解説してもらった方がいいかも。
限定リミテッドエディション、レイバンメタと、フェラーリですね。スクデリアフェラーリの、F1 のドライバーの二人、フェラーリのチームの二人ですが、ルックレールさんとね、サインツ選手。二人がね、こう、めっちゃいい感じに写真に写ってますけど。ま、ルクレールはそもそももうイケメンなんで、もうイケメンが、で、常にね、レイバンかけてるんですよ。なので、あ、そうなんだ。ずるいんですけど、はい。サインツは、性格がめっちゃいいので、まあ、ずるいですよね。この二人がね。
イケメンと性格イケメン？
イケメンと性格イケメンでですね、いいですね。これ、別に欲しくはないけど。
あ、そうだ、このマーケティングがうまいと。
あ、そうそう。
なんか、このブルーは。
何ブルーなんでしょうね。
別に、フェラーリと言ったら、
フェラーリ。
黄色と赤みたいな。ね。
うん、うん、そうですね。素敵なブルーですね。すいません。いつまでも見てられる。やばい。
でも、これ、最推しではないんですよね、サヒロさん
は。あ、私の最推しは、ダニエル・リカルドなんでね。
リカルド。
はい、リカルド。リカルドさんがこれつけてたら買おうかもしれない。
めっちゃちょろいやん。
いいんです、いいんです。
なるほど。ありがとうございます。解説。あ、
はい。
すいません。解説ありがとうございます。
しょぼい解説です。すいません。
いや、すごい伝わりました、何かが。
はい。
ということで、まあ、メタ、なんか最近ちょっと勢いすごいですね。前にもゆかさポッドキャストで話しましたけど、アメリカで TikTok が禁止されるかもっていうニュース、もう1ヶ月、2ヶ月、結構前になっちゃったかな。1、2ヶ月前だったんですけど、
うんうん、
なんかその後別に何も音沙汰なくて、どうなったのかなと思っていたら、今週、これなんかいきなりまた出てきましたね、この話が。前は議会を通って、で、その後、大統領サインが必要だったんだけど、それももう通っちゃったってことですよね。
昨日通りましたね。
ね。
意外と早かった。
意外とポンポンと通っちゃって、まあ、バイデンもなんかもし、俺のとこまで来たら俺はサインするみたいなこと、前も
言ってましたね。
言ってましたので、
はい。
まあそのまま通っちゃったっていう感じなんですけど、まあ基本的には中国にデータが流れるのが危険だみたいなところが論点になっています。で、他の国で TikTok を禁止した国があるのかというと、2020年にインドで禁止されたらしいです。
これ知らなかったんですけど、ね、結構大きいマーケットを失ってますよね。ね、
うんうん。そうですよね。多分トップ3か、
うんうん、
そのレベルな気がしますよね。で、あとは政府の、なんていうの、公務員っていうか政府で働いている人のデバイス、まあだから、その、供給されてるデバイスから、そのデバイスで使っちゃダメだよってなってるのが、イギリス、オーストラリア、カナダ、EU、フランス、ニュージーランド、らしいです。
一応テキサスもね。
そうかそうか、州レベルでも。
あ、そうですね。ダメみたいです。
なんかニューヨークもそうだったんじゃなかったでしたっけ？前そういうニュースやりましたよね。
ああ、やりましたね。どうなったんだろうか。うん、はい。
ね。まあ、どうやって禁止するかというと、 アップルやグーグルのアップストア、プレイストアから、まあ、配信できなくする。そして、配信してたら、何、罰金とかっていう感じですね。で、もしくは、12ヶ月間の間に TikTok を売るかっていう話ですよね。
はい、そうです。一応今270日なんですけど、バイデンさんが1年に延ばせる権利を持ってるみたいな感じらしいので、まあでも誰が買うんでしょうっていうね、感じはありますね。ね、
結局買わなくても禁止されてくれたら、
うん、
メタとかはもう嬉しいですもんね。
あ、そうそうそう。
だから買うとしたらメタかグーグルとかしかないと思うけど、
独禁法に引っかかりますよね、絶対。ね、そうすると
確かに。そう、私グーグルは SNS 運営するの超苦手だし、メタは別に買わなくても勝手にいなくなってくださいって思ってる気がするし、で、私のシンプルな思考回路ではそう思っちゃったんだけど、実際どうなんでしょうね。
どうなんでしょう。まあそもそもその禁止できるかどうかっていうところが、アメリカでは、言論の自由、憲法修正第一条ですね。
お、
はい、はい。それがまあアメリカのこの言論の自由を守るということでですね、トランプが大統領だった時も一時期 TikTok 禁止みたいなこと言ってたんですけど、結局まあそこの言論の自由が、脅かされるということで、その話はなくなり、でその時に、うん、あれウォルマートでしたっけ、ウォルマートとなんかオラクルだったと思うんですけど、
うん、
そこが買うみたいな話もあったんだけど、結局それも破綻し、
ウォルマートとオラクルが TikTok を買うって
っていう話がね、確かあったと思うんですけど、
そうそうそう、なんかめちゃくちゃやん。
そう、めちゃくちゃなんですけど。で、まあそっか4年後、また同じようなところに行き着いている感じですね。
アップストアは、まあでもアメリカではないけど、EU か。前、サイドローディングとかの話がありましたけど、アメリカはできないから、サイドローディングが、iPhone では。だから、もし、アメリカのアップストアでなくなっちゃったら、まあ一応、ダウンロードできないけど、まあアップストアの国変えればできますけどねっていう。
そういうこと。そっかそっか。
そう。
そういう抜け道があるから
。ね。でも、一応まあちょっとめんどくさいから、そんな全員が多分やることではないし、もしアメリカの人がまあ簡単にダウンロードできなくなって、人がいなくなったら結局プラットフォームとしてあんまり面白くなくなっちゃうから、
うんうん、
なんか自然と、なくていいかみたいな感じでなっちゃう気がするんですけど、なんか私のクリエイターの友達はなんかもうバンされてほしいって言ってました。プラットフォーム一つなくなってくれたら楽になるからいいし。
あ、発信する側からしたら、そっかそっか。
そうなんですよ。
まあ、そうですよね。いくつも ね、横型縦型作っていろんなとこやって、
そうそうそう、
秒数も違くてみたいな。
秒数が違うしね。まあ、TikTok は一番長いから、
うんうんうん、
一番いいんですけど、まあ何せあれですよ、YouTube ショーツが60秒なのが本当に許せない。
いや、短いですよね。
ね。まあそんな感じですかね。ちょっとまた多分、動きがあればアップデートを共有するかと思いますが、はい、どうなってしまうんでしょうかということで。
で、さっきなんだ、インスタかなんか見てたら、
うん、
とあるラッパーが俺が TikTok 買ってもいいぜって言ってたけど、
そんなお金あんの？てかいくらで売るんですか？
ね、なんか時価総額書いてあったような気がする、ここに。
てかそんなアメリカ部門だけ売るとか結構難しくないですかね。
そうですよね。それもね、やっぱり 問題ありますよね。
てか、そもそも TikTok が、こう、じゃあ売りますって言うかどうかもわかんないですもんね。
そうですね。中国政府側からの圧もあるでしょうし。
うんうん。中国政府がブロックしてくるかもしれないっていうのも書いてありますね。
あ、
中国のコマースミニストリーって、日本でいうとこの経産省が、もしバイトダンスが TikTok をにアメリカで売るってなったら、それを firmly oppose だから、まあ、強く反対しますと1年前ぐらいに言ってたそうです。
いやー、冷戦ですよ、冷戦。
ね、確かに。あ、で、しかも、まあ、いろいろそのいざこざっていうか、中国がまあ、バンしてきたら、中国がアメリカの会社に対して、復讐的に、WhatsApp とか Threads みたいな、メタのアプリをブロックしたりするかも。みたいな、ことがあって、あ、でもこれすでに起こってんのか。金曜日に、中国のサイバースペースアドミニストレーションが Apple に、App Store から、WhatsApp とスレッズ消してくれって言ったというのが、どっかの iPhone 製造しているところからリークしたそうです。てか、そもそも WhatsApp とかスレッズ使えるんですね、中国で。Facebook 使えなかったんじゃなかったでしたっけ？
確かにそうですよね。
ね、WhatsApp とスレッズは OK みたいになったんですかね。
ね、なんか違いがあるのかな。
ね。
はい、今日の小ネタ。今、リビルドゆかさんの回をですね、さっき聞き始めて、ちょうどイタリアに行く話が、あ、行くっていうか、まだ確定じゃないけど、行きたいっていう話があったのでですね、ちょっとそれにかけて、イタリアのミラノでですね、ミラノはあのジェラートがとっても有名ということで、
うん、
まあ、ジェラート文化がね、とても栄えているらしいんですけど、ジェラートや、他のファストフードなどの販売を深夜以降禁止しますということでですね。
え？
はい。
なんで？
なんか騒音がね、結構ひどいらしいですね。あの、住んでる人からの苦情がすごいということで。
観光客が、
そうそうそう、
観光客。深夜に買いに来る。
うん。ちなみに、あの、オフシーズンは多分そういう法律っていうか、条例はなくて、ハイシーズンの時だけなんで、うん、多分まあ秋ぐらいまでだと思うんですけど。
でも夏に一番ジェラート買った
り、ね。そうそうそうそう。副市長が、社交性や娯楽、と平和と健康のバランスを追求したいと言ったことで、これがね、発動するらしい。平日12時半から6時で、週末は1時半から6時なんだけど、結構イタリア人は夜遅くにご飯を食べて、そこからこうジェラート食べてみたいな感じらしいですね、暮らし方が。
じゃあもう6時とか早すぎますよね。
うん、あ、朝の6時って？
あ、朝の6時？
禁止が1時半から朝の6時。あ、禁止だってことですね。はい。
あ、深夜1時半からか。
あ、そうです、そうです。
あ、じゃあまあいいんじゃないですか。
そうそう。私はね、いいんじゃないかなって思ったんだけど、結構なんか、イタリアのこのミラノ人からすると、すごい議論が多いということで。そう、ピザとかもダメらしいのでね、ちょっと。
あ、そうかそうか。
うん。
え、ファーストフードがダメなんですか？
テイクアウェイのフードがダメということなんで。
ああ、なるほど。
まあだから、買って外で食べてるからうるさいっていう。
はいはいはいはい。しかも多分酔っ払ってるから。
あ、そうそうそうそうそう。
ワインとかいっぱい飲んで、酔っ払ってジェラート最後に食べる。
そうそうそうそう。
めっちゃ楽しそうだけど。じゃあまあ、中に席作ればいいんじゃないですか。
あ、そうそう、中に席を作ってね、まあ、石畳を眺めながら食べるという、う
ん。いいですね。
のが解決策かな。
解決策。確かに。アメリカのコロナ禍もすごいこう、アウトドアシーティングっていうのがすごい増えて、道にこう、せり出した プレハブじゃないけど、ね、なんか簡易屋根みたいなのがすごい増えて、結構まだニューヨークは残ってるんですけど、たまに強風で飛ばされたりしてるけど、そういうのを出しても楽しいかもね。
ね、そうですね。以上です。はい。
ありがとうございます。ゆかすたではニュースレターをやっております。ニュースレターは毎月1回、私から近況とか、その月の動画とか、いろいろとまとめて皆さんにお届けしております。ぜひ概要欄のリンクから登録してみてください。あと、ゆかすたのコミュニティもございます。これは私の YouTube チャンネルのメンバーシップという機能から加入することができます。普段はディスコードをメインの活動の場にしていて、オンラインオフ会、オフラインオフ会と、平日は毎日黙々会を朝と夜していたり、いろいろと楽しいイベントがあるので、ぜひそちらもチェックしてみてください。ということで、今週もイカスタポッドキャストを最後までお聞きいただきありがとうございます。今週のニュースの中で一番気になるトピックは何でしたか？皆さんの感想をお待ちしております。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバーイ。